耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは言いたいことを言えずに後悔したという経験はないでしょうか。まあ、プライベートではね、もちろんなんですけど、最近はビジネスシーンにおいてもですね、まあ、グローバル経済と言われて久しいので、お客様にね、韓国人とか中国人とかアメリカ人、まあ、本当欧米、アジア系問わず、いろんな外国の人が出てきたっていう、そんな人も多いと思います。で、そうするとですね、やっぱ外国の方って日本人よりも主張をはっきりという人が多いので、ついつい押されてしまって、引っ込み思案になってしまったとか、イエスマンになってしまった、そんな経験を持っている方も多いかもしれません。今日はですね、まあそんな人のためにも言いにくいことをはっきり言っても好かれる人の習慣、これを教えてくれる本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております能町光香著、言いにくいことをはっきり言っても好かれる人の習慣という本です。まずは著者のご紹介です。能町光香さん、株式会社リンク代表取締役、人材育成コンサルタント、青山学院大学、ザ・ユニバーシティ・オブ・クイーンズランド大学院卒業、オーストラリアですね。10年間外資企業で社長、重役秘書を務めて、その後独立。日本では数少ない上級米国秘書検定保持者で、日常的に英語を話しながら仕事をしたいと希望した結果、秘書の仕事に就いたんだそうです。そんな能町さんが書かれた今回の本はですね、まあ、まさにタイトル通りの内容で、言いにくいことをはっきり言っても好かれる人になるための習慣作り、また言葉や心構えをどのようにすればいいかということを僕たちに教えてくれます。まあ、早速内容を見ていきたいんですけど、第1章のね、他人に合わせすぎていませんかという項目から、少しご紹介しましょう。皆さんはつい場を丸く収めようとしていい人であろうとしてしまいませんか。まあ人が何かを主張してもニコニコ笑って、あ、いいですね、あ、そうですねっていう風にとりあえず肯定してみる。まあ仮になんとなく相手の主張が分かんなかったりとか肌に合わなくても、まあそのまま流してしまう人って結構多いんじゃないでしょうかね。まあそういう人ってね、本当日本ではいい人って表現されますけれども、能町さんはね、オーストラリアにいた際にそのようないい人でいると何を考えているか分からない人っていう風なレッテルを貼られてしまうと言っています。で、またオーストラリアではね、まあ、よく君はどう思うっていう風に意見を求められたんだそうですが、まあ、日本にいた頃は意識しなかった自分の意見、考えというものをまとめる必要性も感じたんだそうです。まあ、こういう紹介の仕方をするとね、それはオーストラリアだからでしょって、まあ、文化の違いと片付けてしまいそうになるんですが、能町さんによれば自分の意見を言ったり自分を表現することにも喜びがあるんだという風に述べていますね。で、分かりやすいのはですね、自分の意見を言うと会話のキャッチボールができるっていうことなんですよ。まあ、つまり自分の意見を言って初めて成立する双方向のコミュニケーション、こういうものがあるんですね。まあ、なので、まあ、つい場を収めようとしていい人になりがちな人は、まあ、この自分の意見を言うことの大切さを今一度確認してください。まあ、これは僕も分かりますね。例えば野球が好きなんだけどって言った人に、僕が野球嫌いでも、あ、そうなんだっていうことはできるんですが、そっか、僕野球よりもどちらかというとレスリングの方が好きなんだよなっていう、なんでレスリングって、いや実はチームスポーツよりも個人戦の方が好きでさ、なんていう風に、こういう風に会話のキャッチボールができるっていうのは、まあ、素晴らしい環境だと思うんですよね。さて、ちょっと元に戻しましょう。で、いい人の話なんですけども、これと関連してね、能町さんはいい人の危うい部分にも触れています。まあ、これは能町さんの経験から来るそうなんですが、秘書時代いい人ほど燃え尽き症候群になりやすく、言いたいことを言えないまま退社してしまう人が多かったんだそうです。まあ、このあたりはね、確かにうつ病関連の本でもですね、いい人ほどうつ病になりやすいとよく書かれてますよね。そして、まあ、言いたいことをはっきり言うために、こんな風にも言っています。言えなかった後悔よりも言った後の後悔の方が清々しい。なるほど。まあ、おそらくね、恋愛とか進路とかに例えてみると皆さんもわかると思うんですけど、告白できなかった後悔よりも振られた後悔の方がいいし、チャレンジしなかった後悔よりもチャレンジして失敗した後悔の方が清々しいですよね。なので、この本ではですね、まず言いたいことをはっきり言いましょうということ、そして本音で生きられる世界に行きましょうということを進めてくれるわけなんですね。で、この本音で生きるためには、次の6つの思考を捨てるといいんだそうです。1つ目が、どうせ私なんてという自己否定感。2つ目が、 みんなから好かれないといけないという八方美人な態度、3つ目が争いたくないという平和主義、4つ目がいい人でいたいという自己犠牲、5つ目が好き嫌いにとらわれる視野の狭さ、6つ目がみんないい人と思いたい性善説。この6つ、いや皆さんこれいい本ですよ。これ読んだ時にね、なるほどと思ったんですけど、まあ、特にね、引っ込み思案だったり、ついいい人になりがちな人はですね、この6つのどれか、あるいは複数、もしくは全部が引っかかっていると思います。まあ、僕個人もね、学生時代からこう言いたいことを言えるように、ま、いろいろ自分で考えてきたんですけど、まあ、視野の狭さはなんとかしようと思って、で八方美人もちょっと改めて、まあ、自己犠牲っていうのも、ま、自分がやらなくてもいいじゃんぐらいに開き直って、で、自己否定感あたりをまたね、今ちょっと頑張って拭い去ってるところなんですけど、平和主義、争いたくない。これなかなか捨てきれないですね。そして性善説、まあ、みんないい人で思いたい。これね、考えもしなかったというか、本を読んでる段階ではですね、これ捨てていいのかなって結構疑問に思いながら読んでたんですよ。ただ確かに人とのコミュニケーションにおいて、自分ではどうしようもできない人、自分とってはどうあがいても善人になり得ない人ってのはいますよね。こういう時に性善説っていうのを捨てておくと、はっきりと自分の意見が持てるのかもしれませんね。さて、この6つの思考を捨て去ってはっきり物事を言えるようになると、それは確かに楽だと思います、あなた自身は。でもそんなことをしたらね、わがままなやつって周りから思われないかなとか、人に嫌われないかなっていう風に心配になっちゃう人もまだ多いと思います。なので、この本の第2章以降では、はっきり本音を言うにしても、どういう心構えや言い方で相手に伝えればいいかということが書かれてるんです。例えば分かりやすいところでは、3章にある上手な断り方について。まず心構えに関しては、ノーがあるからイエスがあるということ、そして建設的な会話はノーから始まる、これを覚えておきましょう。で、この建設的な会話はノーからって話はね、僕はああなるほどと思ったんですよ。まあ、よくね、会議なんかが泥沼にはまると建設的な意見を出そうなんて言うじゃないですか。だけど、建設的な意見、いいことって僕は思ってるんですが、この建設的な意見を言うためには、まず、ノーと言う必要があるんですね。つまり、誰かが何かに反対をするから、じゃあどうしようかっていう風に、建設的な流れになると。まあ、逆に言えば、イエスだけだとね、建設的な意見出ないんですよね。とある会社の社長さんが、よし、夏だからかき氷フェアをやろうって、いいですね、いいですね、そうしましょうって言ったら、会議その場で終わっちゃって、そのかき氷フェアが果たして正しいのかどうかは、社長さんの判断に委ねられるっていう。社長さんだってね、もしかしたら社員の意見聞きたいのかもしれないですよ。俺10年ぐらい店に出てないから、現場の店長の意見聞きたいんだけど、かき氷って今売れるのかなって、俺夏だからかき氷でとりあえず提案しただけなんだけど、なんていうふうに思ってるかもしれません。はい、ちょっと脱線しちゃったんですけども、まあ、そんな風にね、ノーがあるからイエスがある。だからノーっていう選択はあなたはできるんだよってことをまず覚えておきましょう。それで、上手な断り方について、まあ、本題に入っていくわけなんですけど、まあ、具体的な言い方のコツ、ノーマツさんによればポイントは3つ。1つ、余計な言い訳をしない。2つ、なるべく早めに断る。3つ、断る理由を述べる。この3つ。例として挙げられているのが、あまり興味のないコンサートに誘われて断りたいとき、まあ、返事を保留せずに、誘ってくれてありがとう、でもその日は先約があるからとか、まあ、仲のいい友達相手だったらば、ごめん、あまりそのコンサート興味ないんだ、こんな風にですね、きっぱりと、それでいてさらっと言ってしまう方が自分と相手への負担が軽くなるはずです。まあ、僕も確かにね、断り方苦手なのでね、この本で勉強したいと思います。まあ、これわかるんですけどね、答えを保留すると後々辛いですよね。飲み会に誘われて、行けたら行くよとか言って、飲み会当日とか飲み会前日になった時の気まずさ。ああ、ここで改めて断らなきゃいけないのかと。だったら最初から断っちゃって、もし逆に行けるようになったら、前日にやっぱり行けないかなってぶつけたけどお願いしてみるとか、その方がもしかしたら清々しい関係になるかもしれませんよね。はい、そんな風に話したらだいぶ時間が経ってしまいました。まあ、まとめますけど、この本ね、他にも、上手な叱り方、褒め方、あとお願いの仕方、さらに苦手な人との付き合い方、あとははっきりと本音を言いながらも嫌われないためのコツ、こういったものが書かれています。 実際はっきり言うってね、日本人はすごい難しいって思う人多いかもしれませんし、もしくはまあ最近の若い人の中で物事はっきり言ってるんだけど、どうしても周りからなんかこう煙たがられるなんて人もいるかもしれません。そういう人はですね、ぜひこの本を参考に、まあ能町さんが言うように他人の言いなりになる人生からさよならして、ありのままの自分でいても好かれ愛される人生に変えていってください。本の中にはね、能町さんがその見てきた、自分の言いたいことはっきり言ってるんだけど、なんか好かれてる、そんな人のね、例なんかも出てきますので、参考になると思いますよ。では、書籍情報です。言いにくいことをはっきり言っても好かれる人の習慣。能町みつか著、スバル社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。まだちょっと語り足りないのでね、一つだけ言うんですけど、この本にあるね、他人基準で生きている、この言葉にはハッとしました。つまり嫌われたくないとか、いい人でいたいっていう人はね、他人基準で生きてるっていう言い方なんですけども、そうなんですよ。嫌われたくないからあの人の言うことに従うっていうのは他人の基準に従ってますし、またあの人に認められたいからあの人の言うことを聞くっていうのも他人の基準で生きてるんですね。そうではなくて、本当にはっきり言ってさらに好かれる人っていうのは、自分の基準をしっかり持っていて、自分基準で発言してるし、自分基準で相手に合わせたり、まあ場を和ませたりしてるんですよね。こういったね、なんでしょう、まあ、自分を捨てて周りに合わせる、まあ、我慢したり忍耐するっていうのは、まあ、長らく美徳とされてきたんですけども、まあ、これからの時代はですね、やっぱり自分の基準をしっかりと持っていた方が成功するんじゃないかなって、まあ、僕結構いろんな著者さんに会ってるんですけど、大体皆さんね、自分をしっかり持っている人たちなので、まあ、そういったことが大事なんじゃないかなと、まあ、改めてこの本を読んで思いました。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信はスバル社の提供でお送りしました。